九州周休男児。
あの日を超えてゆけ、もっと超えてゆけ、何度も超えてゆけ、君が呼ぶ声がする、超えてゆけ、もっと超えてゆけ、昨日を超えてゆけ、高く飛ぶように。
九州周休男児1号、サッカー大好きユッキーです。
九州周休男児2号、日本大好き修士です。アビスパ福岡、
はい
はい、あのザヘディが、
はい、
まあ、帰ってきたと、
帰ってきたと、
あのなんか一時10月4日の名古屋戦で右足にこう違和感を訴えてなんか離脱してたらし
いですね。そうですね、もう試合中に座り込んで、
うん、なんかね、うん、もうあのほらすごく活躍してたじゃないですか前半。
そうですね、
めちゃくちゃ、
はい、
でもなんか一時7月以降は、
はい、
ちょっとこう得点も少なめで調子を落としていたらしいと、うん、でなんか彼曰く、
はい、
その日本の夏の厳しい暑さにですよ、キャリアの中でも本当に厳しい時期だみたいなと夏バテ気味だったことを明かすって言ってるんだけど、
はい、
でさらにね、まあそのまあ、過密日程によるその疲労の蓄積なんかもあったと言ってるんだけどよ、
う
ん
う
ん、
はい、
サフェディ君って、うん、イランの人、
イランの人
暑い国の人やない。
いや日本の暑さはまた異常なんですよ。
いやそれはまあ多少暑さ違うかもしれないけどまあ夏バテってあった、他の選手も夏バテするさそれ
やと。やっぱ日本の暑さは大変なんだ外国人にとっては。
ちょっと彼は前半走りすぎたね
まあまあ確かに、
ね、うん、でも彼がやっぱりちょっと調子を落としたことで、まあ、チーム全体もちょっとこう得点力が、
いや本当そうだと思いますよ。
でしょ、
うん、
まあまあでもね、とにかく最後までね、
うん、
ビスパは頑張ってもらって、まあ、監督がね、うん、変わるというちょっと
あと4試合ですからね、うん、
気になるニュースもまあありますけど、
うん、
ね、さあ今日はね、サッカーファンは一体11月は何に注目すべきなのかといったところをですねお話を進めていきたいと思います。それでは今夜もキックオフです。
九州周休男児、この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院の提供でお送りします。
サッカーオタクユッキ先生がサッカー愛を語るコーナーです。
はい、
まあ、10月下旬からまあ11月の頭にかけてですよ、
はい、
まあ今年は特にまあメジャーのワールドシリーズ、
うん、
野球のね、うん、まあ、これがもうやたらまあ盛り上がりましたね。
ずっとそればっかですもん ね、 ね
本当に大谷大谷、
大谷君、
まあね、シリーズ自体はそこまでではなかったけどね、活躍はね、まあにしてもね、まあ、うん、なので、うん、まあ、野球ファンがちょっとどうしても盛り上がりがちでしたと、
はいはい、
で11月入りましたと、
うん、
でそもそもこの番組ですよ、
うん、
サッカーの番組ですって、それ知って
る、うん、もちろん
九州周休男児ですからね、はいはい、しかも、
はい、
2026年のですね、
はい、
サッカーワールドカップに日本がベスト8入りすることを、はい、まあ、その目指している、
目指している
誰が目指しているのか、ね、
はい、
なので、
はい、
ここはですね、今月はですよ、
うん、
まあ、アジア最終予選がまだ続いておりますので、
続いてますね、
これまでの戦いをちょっとこう振り返りつつ今後の展望していきたいなというふうに、
はい、
ね、やっぱり11月もまだ続きますからね。
そうですね、
まあ、前半戦というかですね、序盤はまああの中国戦でなんと7点も取った
、
これ誰が取ったんでしたっけ、この7点もね、
誰がもういっぱい取りましたよね、
いっぱい取りました、
覚えてないぐらい
取ってないね、
はい、
でその後そのバーレン戦とサウジアラビア戦はこれアウェーだったでしょ、
アウェ
ーにもかかわらず、はい、バーレン戦でも5点、
はい、
サウジアラビア戦では2点、
はい、
そしてさらに日本にまた帰ってきてかなって、うん、オーストラリアに行って、じゃあオーストラリアはやっぱなかなか勝てないですね、1対1ドロー。
いやでもあいつらずっと守ってましたもんね。
ああもうとにかく負けたくないから、
ね、そうオーストラリアあんま最初調子よくなくて、うん、で日本とやるってなって、しかもアウェーでみたいな、
うんうんうん
う
ん、
もうずっとあのサッカー用でバス止めるっていうんですけど、ゴール前にバスを止めるっていう、うん、
ああそういう専門用語があるわけね、
ずっ ってもうずっとバス止まってました。
その用語を使うとサッカーファンっぽくない。
そうそうそう、はい、
あ、なるほど。今日もなんかバス止めとんなーオーストラリアみたいなね。あ、これはいいですね、はい、用語覚えましたね。ただあの素人目に見ても、はい、なんていうのかな、あのすごい日本代表は強くなってるように僕なんか感じるんですよ、うん、まあかつてですよ、僕らの世代は、まあ、やれ鎌本だとか鎌本はちょっと古すぎるかまあその本田選手であるとか中田選手であるとかっていうその軸になる選手がやっぱりこうチームを牽引して、でもうなんとか一生懸命日本のこうパワーをこうアップしていったっていうような感じのイメージだったんですけど、今の日本代表っていうのは誰が牽引してるんですか。
もうみんなほぼほぼ海外組なんで、誰がとかいうのはもうほとんどないと思うんですけど、
それが今の特徴かな、
うん、
はあはあ、
だってプレミアリーグでやってるのが 4,5 人もいますもんね。
お、まあ、三笘くんとかは、
あ、三笘くんとか、うん、遠藤さんとか、
あ、遠藤ね、はいはい、
鎌田選手もそうだし、
あ、鎌田ね、
はい、あ、富安くん、アビスパ出身の、
はい、ね、だからそれがもう普通になってるわけ
ですね、うん、そう、昔は中田秀が、
うんうん、そうよ、
セリエ行って喜んでたぐらいの
本当、
そう、
いや、そういう時代でしたよ僕らの頃は、はい、
そう、毎週中田秀だけ特集の、
ね、やってたよね、
サッカー番組とかあって、それが今や誰特集すればいいんだぐらい、
本当に誰がどこにいるのかよく分かんないですもんね、うん、まあでも中でもやっぱりその世界的に見ても注目すべき選手っていうのがやっぱ三笘とかになるんですか。
そうですね、もう三笘、うん、もうプレミアリーグでベストイレブン、週間ベストイレブン結構入るぐらいですし、伊藤純也もフランスでそんな感じだし、
伊藤純也戻ってきましたね、
はい、
うん、
久保君もスペインでそんな感じだし、
だからつまりそれぞれの
レベルの高い
リーグで日本人選手が
そうです、そうです、
ベストプレイヤーになっていると、これちょっと言っていいですか、
はい、
大谷だけじゃないんだよね本当
に。いや、そうなんですよ、いや、ね、本当そうです、
大谷君ちょっと言い過ぎてるよね、うん、メディアがね、あれだけ大谷君のことを伝えてくれるんだったらちょっと今の3人もっと伝えてほしい感じするよね。
本当ですよ、本当そう、
まあ、スポーツニュースほんのちょころっとやもんね、
うん、もう やらない時ありますもんね、
いや本当にまあちょっとやっぱり日本のメディアはまだ野球にすがってる感じがあるね。
野球本当ずっと野球、
そこにね問題提起をするためにこの番組あるんですよ、
お、
ね、
はい、
そしてで、まあ、11月入りましたと、
はい、
で、今度はインドネシアと対戦するんでしょ。
そうですね、
ちょっと言っていいですか、
はい、
インドネシアって僕のイメージでは、うん、バドミントンが強いぐらいのイメージしかないです。
逆にそのイメージ知らないです
いや、もうサッカーが強いって言われても、はい、いつの間にみたいな。
あ、
強いんですか。
いや、確かに本当いつの間にですよね、
うん、
なんかいつの間にか強くなってるんですよね。
確かにね、インドネシアっていう国は経済的にも非常に今はもう伸びていて、うんうんうんうん、何しろね人口が増えてるんですよ。人口が
多いんですよね、
うん
うん、
2億何千万円でしょ、
うんうん、
日本の倍ぐらいいるもんね。まあ、それはやっぱり、まあ、やる人も増えてくるでしょうね、うん、でもなんかその特徴とか知ってます、インドネシア。
なんか移民が多いんですよね。
あ、そうなの。
そう、移民っていうか、
その選手の中で。
そうです、そうです。
あ、じゃあ、まあその、まあ、日本もそうでしたけど、やっぱ強くなっていく過程の中に、まあ、そういうその外国人の選手をこう帰化させるみたいな、うん、まあ、そういう戦略があるんですかね。
もともとのルーツが、
うん、
そのインドネシアの外の国っていう人が、
うん、
いるみたいで。
ああ、なるほど、
うん、そういう人たちが代表の中入ってって、
前はほら日本もね、うん、日系のなブラジルの選手も、
うん、そうですね、昔、まあ、日系というか日本の場合はもうそもそも帰化させてて、
あのほらサントスっていたじゃない
ですか。そうそうです、サントス、トゥーリオ、ラモス・ルイ、
そうね、
その辺。
あ、そうね、ラモス・ルイみたいな、
はいは
い、いやサントスってほら漢字でさ、
はい、
サンっていう漢字に
都
って書いて
主
って、で、はい、内館牧子さんっていう有名な脚本家さんがいるんですけど、はいはい、その女性はお相撲がものすごく好き
で、
このサントスっていうのを見て、
はい、
水戸主っていうしこなって言ってたんです
しこな
しこ、いや、ごめんなさい、水戸主って読んじゃったんですしこな風に相撲が好きすぎて、はいはいはい、サントスって書いてあるのを見て水戸主って言ってたんですって、はいはいはい、そんな話はどうでもいいんですけどなるほどね。じゃあインドネシアは、まあ、じゃあこれあれでしたっけ、どっちでやるんでしたっけ。
アウェーです。
あ、それでも勝てる。
勝てると思いますよ。
まあ、なんか実力的に言うと、まあ、まあかなりまだね、
はい、
いや、要はこれまた素人目線ですけど、
はい、
もうこう今の日本だったら、うん、アジアで勝つのはまあまあ楽勝じゃないですか実は。
いや、 本当楽勝だと思いますよ正直。
これ最終予選でしょ。
はい。
韓国どうしてんの？
韓国もまあまあ調子悪いですけど、うん、結局は勝ち抜けると思います
よ。同じグループじゃないって
こと？違います違います。
あ、は
い、
なるほどね。まあエリアは広い割にはなんか上がっては絶対いけそうだなっていう感じがするし、うん、それに比べるとやっぱりヨーロッパのその予選とか、うんうん、もう地獄なんでしょうね。
いや本当その組み合わせにもよるんですけど、うん、絶対余裕な国も出てくるんですけど、
うん、
出れない国もやっぱどうしても組み合わせ的には出てくるから、
だから超絶強い国でも予選落ちする可能性あるよね、うんうん、
でそういうのが嫌で多分 FIFA は増やしてるんですよね、うんうんうん、参加国を、
あその
ワールドカップ自体の、
あ全体的にね、
そうですそうです、
あはんは
ん、なんかイタリア出れなかったりオランダ出れなかったりとかが過去にあったから、
あ
そういうのをなくしたいんじゃないかっていう商業的に、
あ、まあ、考えたらね、うん、甲子園だってね鳥取県代表は3試合ぐらいすれば勝った大阪にはさ、
うん、
もう甲子園で優勝できそうなチームが2つ3つあったりするわけでしょ、はいはい、まあ、そういう感じなんでしょうね、うん、まあ、南米もそうでしょ、
そうですそうですそうです、
うん、だからなんか そういう意味じゃ、まあ、ワールドスポーツになったとは言うもののやっぱりこうその力の偏りみたいなものはまああるね。
いや日本がいきなり強くなりすぎたんですよ。
やっぱそう、
だって昔は全然出れなかったのに。
そうよね、う
ん、昔の実力で今のなんだ参加国数があっても出れるか出れないか微妙だったと思うんですよね昔だったら、うん、1990年代とか、
はいはいはいはい、
でも今マジで強くなりすぎてるから、
なりすぎてるしその参加国も
増えてるし、
増えてる
ってことある、ね、そうそう、
なんだよ2026年ベスト8入れるんじゃね
今やりたいです
今やればね、
今やりたい。
だからこう目立った選手がいなくて、いないように感じているんでしょうけど、うんうん、本当はいるんだけど僕みたいなこう素人から見ると、うん、すごいっていうふうに思わないけど全体がそこある。
そうです、もう全部が本田以上みたいな感じになってます今。
そうなんやね、はい、それを今更知るなっちゃうはい、以上ユッキーの九州周期談義でした。
修二の日本直言談義。
日本大好きな修二が愛のある提言をするコーナーでございますが、久しぶりですね。
はい。
はい、まあね、ちょっとさっきも少し言いましたけど、うん、今年ほどそのメジャーリーグのポストシーズンに注目が集まった年はないですね、日本の中でね。取れ
ないと思います、
ね、うん、これまでだってさ、松井とかがニューヨークヤンキースの時に、うんうん、あんだけ活躍して MVP になった時もあったのに、
あったのに、
やっぱ大谷って人気あるんだよねと思うね、まあ、特にまあ今回はね、ニューヨークヤンキースとロサンゼルスドジャースというそのまあ名門球団同士43年ぶりの対決ということで、うんうん、まあまあ、近年ない盛り上がりは見せたわけですよね。で一方その日本は当然ありますよ、
はい、
日本シリーズ、
あ、
そういえばね、知ってた、うん、日本シリーズって最初始まった頃の呼び方は、はいはい、日本ワールドシリーズって言ってたらしい。日本ワールドシリーズって、まあまあね、真似したかったんでしょうけどねまあまあまあ、そんなこともあるらしいんですけどまあなんかまあ、例えばその何、アメリカでそのヤンキース対ドジャースってなると、うん、日本で言ったらさ、まあ、日本、あ、ごめんなさい、ジャイアンツ対阪神ぐらいのこうイメージ、
うん、
その人気球団同士だから、
ね、はいはい、
だからまあ日本の場合はそれできないじゃないですか、
はい、
同じリーグだから、うん、でもね、その今まで言ってきたように、まあ、実現しようと思ったらできなくない方法が一つあるわけですよ、
はい、
これ何度も言ってますけど、はい、まあ、いわゆる日本をのプロ野球は1リーグにして3地区制にしようと、
うん、
ね、だから1リーグだったら、まあ、例えばそう、例えばそうじゃん、例えばそうってなんですかね、
はい、
おさらいになりますけども、まあ、東と中央と西の3地区に分けて、
はい、
ね、東は北海道日本ハム、東北楽天、埼玉西武、東京ヤクルト、ね、中央中地区は東京読売、横浜 DeNA、 千葉ロッテ、中日、ね、
うん、
で西は阪神、大阪オリックス、広島、そして福岡ソフトバンクと、うん、なればね、まあ、そうすると阪神とほらジャイアンツは違う地区になるから、
うんうん、
ね、日本シリーズをなんと巨人対阪神ということもまああったりする、
はい、
まあ、なんていうね、話をねしてたじゃないですか僕だいぶ前から、
はいはいはい、
そしたらなんと同じ話をね、はい、この三地区制にしたらどうかって話を、はい、RKB ラジオの 朝 の, あの人気番組、
はい、
田畑龍介グローアップですね、
はい、
この田畑こと田畑くんが同じことを言ってたんですよいやパクられたのかなと俺ずっと言ってたのにもう田畑くんが言っちゃうと田畑くんが言ったことになるじゃないですかもうそれ言わんでと思ったんですけど、まあじゃあなんで彼がその話をその時にしてたかというと、はいはい、まあ、要はやっぱその横浜の DeNA が下克上だったという話なんですよね、うんうん、まあ、要はそのリーグは3位台しかなかったチームが上がってきたじゃねえか、
はい、
ね、でそれでちょっとこう良くないじゃないのみたいな話でね、
うん、
だからここからが私の提言ですよ、
う
ん、日本のプロ野球もですね、まあ、J リーグを見習って、
うん、
トーナメント戦を導入したらどうだろうか、
はいはいはい、
あれなんでしょ、J リーグってリーグ戦は別にそのもうリーグ戦で終わりなんでしょ、
リーグ戦はリーグ戦でおしまいです。
でもリーグ戦なんかどっかでこうあのそのポストシーズンみたいなないでしょ、
ないです。
前は新しいね、
昔はありました、
それ前半後半では、
前そうです、前半後半で、
それ逆になんか野球の真似したかったかもしれないね
野球かどうか分かんないですけど
あのまあその J はほらルヴァンカップとか天皇杯っていう、はいはい、とこれもう完全トーナメントでしょ、
そうです、ね、ルヴァンはグループリーグありますけど、
あ、そうなんだ、
はい、
あ、それでもあるんです
ね、そうです、そうです、
あ、混ざってんだ、
はい、
でも最終的には
トーナメント、ホームアンダーウェイのトーナメント、
あ、ホームアンダーウェイなの、
はい、
あ、じゃあ完全な
完全一発は天皇杯、
あ、なるほどね、はい、まあ、いずれにしてもそういうのがあるわけじゃないですか、
はい、
なのでまあ例えばその日本のまあプロ野球団って12球団あるでしょ、
うん、
それにほら前から言ってるように独立リーグとかもあるから、
はいはいはいはい、
その今後も見据えて16チームぐらいでトーナメントでやると、
うんうん、
とまあなんかそれはそれで勝ち抜かないといけないから、うん、結構盛り上がるんじゃないかなと思うし、でほら、まあ、そのリーグ戦の優勝だけじゃなくて、まあ、そういうトーナメントもあるよってなったら2冠とか、
うんうんうん、
まあ、3冠みたいなことも言えるじゃないですか、
うんうんうん、
でいろんなこう価値観であのまあ戦いが増えるわけなんで、
確かに
ね、いいんじゃないかなと。でそれをそのまあ俺がコミッショナーだったらやれるんだけどまあご承知の通りというか、はい、日本のコミッショナーって本当お飾りなので、まあ、この件に関してはまたちょっとね、はい、引き続き深掘りしたいと思うんですけど、知ってる日本のプロ野球のコミッショナー知らないでしょ、はい、J リーグのチェアマンは
今は元札幌の名前で忘れちゃったけど、
まあ、名前後でまあ出すとして、まあでもチェアマンの方が有名ですよね、はい、一般的に言ってね、川淵さんみたいな人もいたしね、はい、まあ、その辺がちょっとまあまた野球界もそのサッカー界見習った方がいいんじゃないかなっていうこともあるなっていう話でございましたよ。習字の日本直言男児でした。
九州人は歯が命。
実は単なるサッカーオタクではなく、本職は、歯医者さん院長のユキ先生がですね、歯の健康に関するワンポイントアドバイスをしてくれるコーナーなんですけど、メッセージが全く来ません。
あれ
あれ
おかしいな。
そこで私がいつも質問を考えてくるんですが
はい、はい、
私が最近思うのがですね、とにかく最近あの歯並びを矯正する人が激増してる気がするんですけど、
う
ん、
はいはい、
これどうですか、その歯医者さん的に見て。
絶対それ の, あの一因、うんうん、一つのあれは、
いや、てか実際多くなってるね。
あ、なってます、なってます、
なってます。
うん、
その一時期に比べればもういろんな人がやってる、
うん、
うん、それの原因は
マスク社会だと思うんですよね。
あ、コロナでね、
うんうん、
その今のうちにやっとこうと、
そうそう、
やるなら、
あん時ほんと爆発的に増えましたもんね。
あ、本当、
はい、
まあ、確かにチャンスになるよね。
そうです、そうです、もう人前じゃ全く見せないんで。
分かった、今若い女の子でも今でも結構マスクしてる子多いなって思うんですよ、
うん、
僕、
うん、
それひょっとしたら矯正してる子なのかもしれないね。
かもしれないですよ。
やっぱりだいぶかかるんですよ、時間
2年ぐらいは。
あ、なるほどね、うん、あ、じゃ あそういう子の中には、
うん、
おられるかもしれませんね、
かもしれないですね、
矯正の子がね、うん、まあ、この歯並びっていうのはやっぱ日本人にとってこう永遠の課題みたいなところであんま良くはないですもんね、日本人ってね、うん、なのでこれはシリーズ化させていただきます。今日はこの辺で、
はい、
はい、まあ、このコーナーに限らず九州集球団地実はメッセージを待ってるって言ってるのに、
実は
待ってるって言ってるのに一つも来ません。メールアドレスは ksday@rkbr.jp ですね、ksday@rkbr.jp まで、うん、何でもいいです、ね、なんかこう文句でも何でもいいです、まあ、ちょっと一度言ってみてください、
はい、
以上九州人は歯が命でした。
糸島から銀歯をなくしたい。長くご自身の白い歯で食事や会話が楽しめるよう私たちがサポートします。 JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、カノー歯科医院、カノー歯科医院へ。
流行る心って昇る階段、その先
九州週休断児。この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、カノー歯科医院の提供でお送りしました。
ユッキー先生が、はい、ね、チェアマンの名前を思い出しました。
野々村チェアマンでした。
うん、野々村チェアマンもやっぱりやり手なんですか。
やり手ですよ。いろいろ今改革しようとしますもんね。
そのあれでしょ、
シーズン始まる時期や
区切りをね変えるみたいな、夏からとかでしょ。
そう、ヨーロッパに合わせようと。
だからやっぱり J リーグはちゃんとチェアマンがこう権限をこう持ってるし、それをちゃんとこう使えるようになってるというか、アイデアマンの人もなられてるし、日本プロ野球機構申し訳ないけどね、元ね東レの、東レっていうメーカーがあるでしょ、はい、の会長さんがなってらっしゃるんですけど、でも全く知らないでしょ。
全く知らないです。
いやだからもう本当に名誉職なんですよ。
なんでなれるんですかその人。
いやそうだ、名誉職だここはやっぱり結構問題で、だからやっぱプレイヤー出身で例えば監督経験者とか、
はいはい、
まあ、やっぱ現場を知ってる人がやっぱコミッショナーにならないと改革はできない、
うんうん、
つまりまあ私がなっても改革はできないかも分かりませんけど、ちょっとやっぱプロ野球界そこはやっぱ J リーグね、すごく目指してね、こう見習ってほしいなというかね、まあそんなふうに思いますね。はいね、で今日もあっという間の30分でございましたけどですね、次回はですね来月もまた第2日曜日でございますんで、12月8日にお会いいたしましょう。
はい、
それではサッカー大好き、
この番組はラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。